クラブ紫どうでもいいんですけど、
どうでもよくないよ。
いやいや、お酒をずっとこうやって紹介するコーナーなんですか。
うん、もうこの辺で終わり。
なんや、俺今日大西さんお酒持ってきてずっとこのお酒のうんちく語って帰らはんのかな思って。違うの？
違う。いや、それ自分はせんべいしかないとか酒持ってこいとかっていうラジオで呼びかけるからしゃあないから。う
ん、これはプロローグ。あ、
骨持ってきてくれたんですか？
そうそう。
その話も終わった。
だっていただいたお酒の話もちょっとしとかないと。
いや、しとかなあかんけど限度があると思うんで、もう10分ぐらいしたで。
あ、ほんと？
防災ショートバーなんかもう半時間ぐらいがもう全部がもうお酒の話だから。
そうやった。
あ、そうなんですか？
そう。
うん、
おー。前そうやった。前もう美味しいお酒いただいた。
多分クレームだいぶ来たと思うんですよ、ラジオに。
まあまあ、今日はそういうことないように、もう起動できた、はい、俺。
え、早っ。ほんで？
今日は何しにあったんですか？
え、何しに来あったんですか？いや、ただ前通りかかっただけです。
ほんで、ちょっとお酒持っていたらあかんな、言
うて。そう。で、ブラッと寄っていったという。
こら優しいがな、お兄さんは。
うん、優しいでしょ。
私ね、うん、一つ心配なことがあるんですけど、うん、あの東海沖地震だとか今なんやかんや言われて、うん、結構関東の方、伊豆の方とか来たりしてますよね、うん、地震が、うん、加古川には来ないですよね。
加古川にね、地震は来るでしょう。
え、どういうことですか？
来ない場所は日本にはないからね。だから来ないと思って備えていない人はやっぱり僕から言わせたらアホですわ。
おー、うん、はい、アホ1、アホ2。
いや、わし備えてるで。
あ、そうなん、
うん、
何
一応非常持ち出し袋みたいな。
ね、大体ね、備えてるっていう人の悪いパターンは非常持ち出し袋を置いてる。
大西さん、僕のこと嫌い？
いや、嫌いじゃない、じゃあ。
何？
覚えといてほしいと、
はいはい。
非常持ち出し袋はどこに置いてるの？
家。
いや、それ分かってますやん。
家のどこ？
家のどこ
やろうな。
ほら、見て。
あ、ほんまや。
ほら。
ほんまやね。
大体ね、うん、家に、大体一回こうって気持ちの上では持ってるから安心やと思うんですよ。うん、それをだんだんタンスの奥とか、押し入れの奥に行って、うん、結局、本ちゃんが来た時に、どこやで、慌てて、結局は探せずじまいということが起こるんで、うんうん、非常持ち出し袋っていう別なものを置かなくても、普段から自分が使ってて古くなったカバンを、非常持ち出し袋にしといた方が、うんうん、やっぱり好きなカバンじゃないですか、
はい、
でどうしても奥に入れずに手前に置こうとするんですよ、うん、人間としては、ね、だから非常持ち出し袋って別、いや、まあ置いた方がいいですよ、うちも置いてるぐらいですから、うん、でもそれもいいけれども、やっぱり非常持ち出し袋を別個に買わなくても、まあ今まで使ってた古くなったカバンも非常持ち出し袋にしておけば、うん、愛着のあるカバンで何かの時にも自分のカバンやと分かるわけですよね、
うんうん、でもまあ非常持ち出し袋で買ったとしても、うん、どこに置いてるかいうか、非常の時に持ち出せれるかってことですね、
うん、そう
携帯電話と同じで、携帯してんねんからすぐ出れる電話になってるかどうかですよね。
で、何入れてるかなんですよ、うん、だいたい、ね、非常持ち出し袋を持ってるっていう人に限って、
はい、
最初買った中に電池とか懐中電灯とか、もう数年前なんで電池なんかもう全然使い物にならないようなものを入れて、偉そうに打ち回ってますっていう中西さんみたいなやつがおるわけです。
賞味期限切れてるんちゃいます？
嫌いか。え？
賞味期限切れてるんちゃいます？
そのね、いろんなね、大西さんらみたいな人に話を聞くんですよ、
うんうん、
ほんならやっぱりその例えばその非常食なんかでも、うん、ああいうのはもう期限があると、
うん、
何本もつ言うてもね、うん、だから一応いきなり何や来た言うて避難して、で避難先でバッていきなり食うよりも、うん、あらかじめね、みんなで味わっとけと、でこういうのはこういうもんなんやというね、味を知るためにも年一回変えて、
うん、
で年末今ぐらいやわ、一応その、
うん、
非常食パーティーみたいなのを家族でしたよろしいいう話はね、ちょいちょい聞きますわ。
そうですね、
うん、
まあ非常食っていう特別なものを持った方がいいのかもしれないですけど、
はい、
まあ普段食べるようなもの、自分が好んで食べるものを食べては買い足し、食べては買い足しっていう方が僕はいいかなと思いますね。だからポテトチップとかね、
あ、なんで
そういうものでも長期持つじゃないですか、
はいはい、
うん、だからやっぱりそういうものを家に置いておけばいいと思いますよ。
その方がいい、うん、だって、うん、ポテトチップの方がいいだし、乾パン、まあ、食べへんもん。
いやまあせやけど乾パンの方がかさばらんでええぞ。ポテトチップはちょっとかさばるような気がするわ。
でも絶対持っていく私は。あそうか。どないしても持っていく。
さあさあ、はい、そうね、そういうポテトチップとか乾パンとか持っていかなあかんような状況に果たしてなるのかどうかということなんですよ、うんうんうん、
あねえ、うん、その二人で見つめられたら僕に全部責任が来るようでこう自信来ますって言うのも言いづらいけど来ますよ。いやまあ山崎断層がね北にもあるし、うん、南には何回と
山崎ってあれ断層なの？
断層帯なんですけどね。はい。
確率何パーセントですか？
確率は30年以内で何パーセントだったかな。ごめんなさい、5% ぐらいはあったのかな。ほら今ちょっと忘れちゃった。 7% か 8% か。
ほらこの 5% とか 8% って聞くとねなんかおまけじゃんみたいなことを思ってしまうんですよ。
じゃあ去年来た岩手宮城地震は、うん、さて何パーセントだったかご存知ですか？あの巨大地震、山が崩れていった、
うん、もしかして予想してなかったとか。
そう、予想してないことはないですけど、予想はしてたんですけど 0% ですからね。だからまあ学者先生が考えることなんで、うん、計算上ですから、やっぱり計算上ではやっぱり自然っていうのは計り知れないわけですよね、うんうん、だからやっぱり日本に住んでる限り、地球にいる限りはいつかは動くと。そのために特別な備えじゃなくて、うん、まあ、普段の生活の延長線上に防災を位置づけておくことが大事かなと、う
ん、何を位置づけよう、どうしとこう。
だからね、
でもさっき言ったその乾パンよりもポテトチップでいいですよ。やっぱそういうようなことですね、うんうん、
でもう一つちょっと気になるのが東海沖地震や言われてて、まあ、東海のあの、まあ、ちょっと延長の先にあるんだけど、はいはい、あれなんで伊豆にあっちに来てんの？
延長線上です。
あ、そう。
はい。
だから最初言ったように、
いや伊豆に来てるわけじゃなくて伊豆の前ですからね。うん。うん、あのまま北へ延長すると富士山があるわけですから、まあ、ね、まあ、東海地震が揺れると富士山が一緒に爆発するって言われてるぐらいですからね。おお。うん、それは過去にもあった話ですから。
東海東南海地震はどうなんですか？
まあ、来ますね。もう間違いなく2035年プラスマイナス10年っていう予測ですから、2025年から2045年ぐらいまでには、まあ、100%
来ました。
100やで。
さっき 5% とかなんとか言うといて、
言うといて、それは山崎断層の話じゃないですか。
江坂にその東南海南海地震中のはぐんとパーセンテージが上がって 100% なんですか？
まあ 100% って言ったらあかんとは言われてるんですけどね、うん、でももう予測上2035年プラスマイナス10年なんで、うん、まあもう100って言ってもいいぐらいだと思います。で来なかったらね、うん、笑って済ましたらいいんですよ。
はいはいはい、
まあ、ほんまやね、
ほんまやったらね、
うんうんうんうんうん、
だからもう本当は来ておかなければいけないのに来てないんですよ、
うんうんうん、
でやっぱりああいうプレート地震っていうのはそのきちっとしたサイクル、割合ときちっとしたサイクルで来るんですね、うん、それがきちっとしたサイクルが今回崩れてるんです、うん、ということはパワーがそんだけ溜まってしまってるんです。
だから
うんっときてボーンって爆発するわけ
です。ということは今回そんだけ溜まってるパワーやから、うん、非常に甚大な被害が出るであろうと。そうですね、いう予想は僕らでもつきますね。
でしょ、
う
ん、だから関東から関西まで全てやられるわけです、うん、スーパー広域災害ですね、うん、だからコンビニの物資なんか届くなんか思ったら大間違いですし、うん、近隣の行政からの支援があるなんか思っても大間違いですし、
う
ん、もう何もないと思ってる、まあ、ただねそれだけ怯えて備える必要はないんですよ、
まあはい
うん
はい、
だから家族の単位とか自分の地元の地域の単位とかでしっかりと結束を持っとけば、うんまあ、その直下が来ても毎日腹いっぱい食わんでもいいわけですよ、うん、分け合って少しずつでも食べて、うんまあ、1週間なんとか逃げれたら、うん、なんとかなると思いますよ。
あの 100% って今おっしゃいましたけど、うん、これはね大西さんのこの間ちょっと聞いたんですよ。自らの体験談をもとに今 100% って言ったんですよ。というのはね、阪神淡路大震災あれ起きたでしょ。あれの前にね大西さん、
はい、
学者の間ではあの地震はもう 100% 来るとみながみな言ってたんですよね。
そうそう。でそれが 100% で間違いないかというのを行政から突っ込まれたら、うん、先生方はやっぱ計算上なんで、
うん、
自分たちは 100% 来ると思ってても、うん、それがいつ 100% の状態になるのかというのが言い切れなかったと、
うん、
それが今になったら悔しいって言われてますから、うん、昭和54年にはもう神戸大地震が来るっていうのはもう発表されてるわけですからね、新聞でもテレビでも、
ほうほうほうほう。
でも結局はねいろんなしがらみがあって そういう町には大きな企業が来ないとかね、うん、土地の値段が下がってしまうとかっていう、うん、結局守るべきものが違うんですよ。
なるほど、
うんうん、だからやっぱり僕らの防災は守るものは何やって言うと自分の大切な人じゃないですか、
はい、
やっぱり自分の大切な人を守るために何をしたらいいかっていうのが僕らの行き着いた防災なんで、うん、そう考えたらやっぱり来ても来なくても、うん、普段からやっぱり備えて守ってやることを考えていけばいいんじゃないかと思ってますけどね。
おっしゃる通り
100% と思ってて本当に来なければ笑って済ませばいいんですよ。
そう、 そう、ね、そうなんですよね、うん、
ずっと忍ばせとったらええやね。私も本当にもうポテトチップス持っとこう。
またもう食べることばっかりやな。でも大事ですね、食べることはね、
うん、でも食べ過ぎたらカロリー高いからね。
あ、か、私はもうこんだけ蓄えてんねん。
でもせっかく、ね、せっかく綺麗になったのにまたブルドーザーに戻るよ。
ショベルカーやって。なんで
どっちでもええわ。時間となりました。うわー、おじさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまです。